あずさのラジオミンダナオの風。ドラドラドラドラドラレドラドラドラドラドラレのペドラドラドラドラドラレドラドラドラレ。この番組はフィリピンのミンダナオとキダパワーにあるミンダナオ子供図書館スタジオ MCL からお送りします。こんにちは、 MCL のあずさです。今回は MCL を1ヶ月ほど訪問してくださっていることこさんにお話を伺いたいと思います。ことこさん、こんにちは。
こんにちは。
簡単に自己紹介をお願いします。
名前は藤田ことこです。社会福祉士として児童福祉施設で働き始めて今2年目になります。
MCL を訪問するきっかけをお話しくださいますか？
今回来たのが2回目で、1回目は2年ちょっと前なんですけど、その時に、家族、おじいちゃんおばあちゃんとか家族で来て、今日その時はすごい滞在が1週間弱で短かったんで、ぜひまた来たいなっていうのがあって、今回また来ることになりました。
ことこさんのおばあさんはダバオでお生まれになったそうですね。
そうなんです。おばあちゃんのお父さんお母さんが日本からダバオに移民できて、はい、ダバオはさ、アバカーサ、
アバカーサ
の、まあ、栽培をしていて、はい、でおばあちゃんはダバオの方で生まれました。あ、でおばあちゃんが小1の時に戦争が始まったんですけど、はい、まあ、それまではすごい楽しく暮らしてたみたいなんですけど、うん、戦争が始まってから、まあ、どんどん戦局が悪くなるにつれて、うん、そのダバオのお家にはいられなくなって、うん、でどんどん逃げていって、でジャングルの方まで最終的には木の幹のままで逃げていったっていう話を私が中学生ぐらいの時に聞きました。それで一緒に来ることになったんですけど、
最初に MCL に訪問される時はおばあ様と、あとことこさんと、
あとおばあちゃんおじいちゃんと、いとこ、そのおばあちゃんにとって孫全員と、うんうん、おばあちゃんの妹、
はい、
おばと総勢10人でお邪魔しました。
その時はおばあ様が住まれてたお家があったところを見に行かれたりとか、うんうん、おばあ様がジャングルの中を逃げたっていうそのあたりも、うんうん、そうね、もう一度訪ねられたんですよね、うん、
なんかダバオの方に日本人のその資料館があって、
はい、
うん、まあ、そこに行った時に地図とかがあって、あ、まあ、その地図とかを見たらおばあちゃんもいろいろ思い出したみたいで、うん、あ、ここら辺にお家があったっていう話をしていて、うん、でクラベリア通りっていうのを分かってたんで、
はい、
そこの場所に連れて行ってもらって、うん、で、あ、その交差点のところに大きい木があったんだみたいな話をしてたんで、きっとここら辺にお家があったのかなみたいなところに行けたりとか、うん、はい、そのジャングルに逃げてった時、
うん、
きっとここら辺を通ったんだろうっていう場所にも連れて行ってもらって、
うん、
でそこでまあ改めてそのおばあちゃんがどういう経験をしたのかっていう話を聞くことができました、
はい、その時におばあちゃんがことこさんに話されたお話を詳しく伺ってもいいですか？
うんうんうん、おばあちゃん、その戦争が始まってから、
はい、
さっき言ってたみたいに逃げることになって、
はい、
で最終的にジャングルに家族で木の幹のままで逃げることになったんですけど、うん、
はい、
やっぱり何も持ってないんで、うん、木の実とかを取って食べたり、あと、はい、木の根っこを食べてたっていう話をしてました、うん、でお塩は持ってたらしいんですけど、
はい、
それをこう日本兵の人に取られるのがすごい怖かったっていう話をしてたりとか、
実際に取られたことがあるんですかね、
うんうん、あ、そうなんですか。でそういう人が結構いたみたいで、
なんか
それが そのちっちゃい時のおばあちゃんにとってはすごい怖かったっていう風に、うん、言ってましたね。でその逃げてる途中に弟が1歳ぐらいだったんですけど、はい、弟が亡くなってしまって、まあその食料がなくってっていうのがあったと思うんですけど、病気になって亡くなって、でちょうどその時にいた日本兵の人が火葬をその場でしてくれたみたいなんですけど、その時にその弟の頭蓋骨がパキンっていって割れる音がしたのを今でもすごい覚えてるっていう風に話してました。
おばあちゃんはだいたいジャングルをどのくらいの期間さまよってはったんですかね。
どれくらいですかね。なんかその何月に行ったとか、うん、そういうのもおばあちゃんも覚えてないみたいで、なんか数ヶ月とかなんですかね、わかんないですけど。でその最終的には、
はい、
その空から紙が降ってきて、うん、でその紙に多分その戦争が終わったっていうことが書かれてあって、うん、でおばあちゃんが覚えてるのはそのお父さんとか周りの大人の人たちが集まって、うん、はい、じゃあどうしよう、これからどうしようかっていう話を多分してたと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、その場で自決をするのか、うん、元山奥まで逃げるのか、うん、米軍のところに行くのかっていう多分その選択肢があって、
はい、
でおばあちゃんのお父さんは、
はい、
まあ、生きて帰ろうっていうので、うん、
はい、
その時に着てた服をちぎってそれを掲げて、
うん、
で家族で米軍のところに行ったっていう風に話してました。
ことこさんはおばあさんの戦争中の話を小さい頃から聞いていて、
うん、
で大学を卒業する前に一度ダバをおばあちゃんと訪ねてみたいということで初めて MCL も一緒に訪ねられたんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
おばあさんと実際に現地を訪ねられてどう感じられましたか。
おばあちゃんが結構こうフィリピンダバオについてから本当にいろんなことを思い出して、
は
い、で、まあ、お花が好きなんですけど、うん、お花を見て、うん、あの花はなんていう花で、
はい、
あの蜜はどうでねとかいう話をしたりとか、
はい、
フルーツをすごいマンゴーとかドリアンが大好きで、はい、ドリアンにすごいむしゃぶりついたりみたいなことがあったり、まあ、そのいろいろ思い出していく中でその戦争の話もしてくれたんですけど、
うん、
まあ、私にとっては戦争歴史のことではあるんですけど、
うん、
けど、はい、おばあちゃんにとっては、
はい、
おばあちゃんの実際の経験なんだなっていうのをすごい感じて、
はい、
一緒にいると、
うん、
ただその学校で学ぶ歴史の話っていうよりも、うん、これはおばあちゃんのことなんだっていうのをすごいなんか感じさせられました。
あ、
うん、でやっぱりそれが今自分にもつながってるし、
うん、
だからなんかこう自分とその、まあ、ミンダナだったりダバオとのつながりみたいなのをなんか感じさせられる時でした。
おばあちゃんは MCL の小学生も支援してくださってるんですよね。
うんうん、おばあちゃんが支援している、
うん、
あのスカラーの子はピキットっていうイスラムの地域の子なんですけど、
はい、
前回来た時も一緒にそこの方に、
はい、
あの行かせてもらって、でその子にも会ったんですけど、
うん、
まあ、そのおばあちゃんもずっとこっちに来てる間、
はい、
戦争のこと思い出して戦争は良くないよって言って、
うん、
本当に怖いから、
うん、
戦争は良くないって何回も何回も繰り返してたんですけど、うん、実際そのスカラーの子に会いに行ったところは、
はい、
数ヶ月前まで紛争があったところで、
うん
うん、おばあちゃんは戦争良くないって今言ってる、うん、その場所で、
うん、
今もまだ争いがあるんだなって、それは過去のこと って終わってる話じゃないんだなっていうのをこう思いました。
あ、ことこさんは今回の滞在では日系人の方々にも興味を持ってはって、うん、何人かにお話を伺ったみたいなんですけど、印象に残ってるお話はありますか？ MCL のスタッフとかスカラーでも日系人の子が何人かいるんですけど、
う
ん、
そうですね、
どうでしたか？
あのワノボ族の村に行った時に、はい、うん、ホームステイしたところで集まってきた人が、うん、その戦争の話とかをいろいろ聞かせてくれたりとか、日本人はどうだったよって話とか、あと、今何歳なのか分かんないですけどお父さんが日本人で、うん、お母さんがバゴボ族の間に生まれた、うん、あの方にお会いして、はい、でまあけど本当にその方もあの戦争中も戦後も、うん、自分が木村っていう名前を、うん、その隠して生きていかなくちゃいけなかったっていう話とかも聞いて、うん、うん、おばあちゃんはね、あの日本に引き上げていったけど、うん、その残った人たちがどれだけ、うん、しんどい思いをして暮らしてたのかっていうことも聞けたし、うん、けど逆にその日本の人たちが、はい、その戦争始まる前は、うん、現地の人たちとすごい仲良く暮らしてたんだなっていうことも分かったし、うん、その日本人とかフィリピン人とかそういうくくりじゃなくって、うん、本当にその人と人との、うん、くくりがない中、人と人との関わりの中で関係性が作られてたんだなっていうのが分かりました、うん、でそのスタッフとか、うん、あのスカラーの子でも、うん、あのその日系人の人とかがいて、うん、
はい、
でやっぱその日本人日系人だけじゃなくて、うん、それこそ中国の血が混ざってたり、
う
ん、
ね、
スペインの血が混じってたりとか、うん、いろんな人のこういろんな波の中で、はい、あのこのここの人たちは生きてるんだなっていうか、なんか国籍とかっていう枠にとらわれない、うん、なんかそういう感覚みたいなのがあるのかなって気がしました。
私もそのお父様が日本人でお母様がバゴ族の方の話を一緒に聞いたんですけど、戦争が始まる前まではすごく仲良く一緒に暮らしてたのが、戦争が始まってしまうと、うん、やっぱり状況がそれを許さなくなってしまって、日本人は、まあ、逃げないといけなくなった時も、うん、やっぱりこうそっと助けてくださってたりとかする方もいて、こう戦争がなければよかったのになって、すごい単純な表現なんですけど、もし戦争がなかったら、まあ、このままこう朝を栽培したり野菜とかお米を栽培しながら一緒に暮らせていけてたのが、戦争が生活も人間関係も破壊してしまって、まあ、日本人は日本に帰らないとダメになって、その間に生まれた子供とお母さんは現地に残って生きていくっていうことになって、今でもミンダナオで戦争が時々あるけど、やっぱりそれによって辛かったり悲しい思いをしている人たちがまだたくさんいるから、やっぱり平和な世界になってほしいなっていう願いを改めて思いました。
なんかそのここの子たちもいろんな民族だったりいろんな宗教の子たちが一緒にこう暮らしている中で、やっぱりなんか子どもたち自身も あの子は何族だからとか、あの子は何の宗教だからとかっていうくくりじゃなくって、
ないですね、
本当になんかその一人一人との関係の中で友達になってるから、なんかやっぱりそれがすごい草の根の平和のためのなんかすごい大事なことなんだなっていうのもなんか感じますね。こうもしなんだろう戦争に向かうような動きがあったとしても、なんでそこで争わないといけないんだっていう感覚をきっと持つんじゃないかなと思うし、なんかそういう感覚っていうのがここではこう培われるのかなっていう、今もあのマノボ族の、鐘、あの楽器の音が聞こえますけど、
はい、
あのマノボのね、ところにも例えばクリスチャンの子がそこに混ざってたりとか、なんか一緒に手伝って、いろいろ周りに木植えてたりとかもしてたのを見て、なんかこういう場所ってすごい素敵だなって思いました。
では最後に、琴子さんはあと1週間ほどで帰国されますが、帰国したらおばあさんやご家族、お友達に何を一番伝えたいですか？
2年前にそのおばあちゃんと一緒にここに来て、おばあちゃん何回も何回もその戦争は良くないっていうことを繰り返してたんですけど、やっぱ私もその思いを大事にしたいなっていうふうに思うし、でこう、この1ヶ月過ごす中で、子どもたちと、ずっと朝から晩まで過ごしてて、いろんな背景を持ったり、いろんな文化を持ってる子どもたちが、違いがあるからこそ持つ豊かさっていうの、その喜びだったり、なんかその楽しさっていうのをすごい私も一緒になって楽しませてもらって、違いがあるから対立が生まれるっていうことはたくさんあるけど、けどその違いがあるからこそ楽しめること、もっともっと豊かになることができる、そのそういう生き方があるんだっていうことをを学ばさせてもらったなと思うので、だからそのそうやって違いがあるその中で一緒に共にそうやって生きていくっていう、その生き方を私も日本に帰ってしたいし、そういうコミュニティだったりとか、こう広げていけたらいいなっていう風に思いますね。だからそれをこうみんなに話しながら、こう地道に広げていけたらいいかなと思います、
私もミンダナオは紛争もあるけど、でも子どもたちだったり普通に生活してる人たちは、違いがあるけど別にそれを感じない、とか間違いあるって分かってるけど、でもすごく自然に一緒に生活してるから、特別っていうのではなく、本当にそれが自然にここにあるから、今でも紛争はあるけど本当に子どもたちが平和の中で安心して大人になれるような世界になればなと思っています。今回は琴子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あずさのラジオミンダナオの風、この番組はミンダナオ子ども図書館スタジオ MCL からお送りしました。それでは次回をお楽しみに。